愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。とても暑い日々が続いております。昨日はとうとうこの練馬の地域でも私どもの体温よりも高いというのでしょうか、そういう気温が計測されたと天気予報などで言っておりました。どうもこのすぐ近くの公園でその計測をしているようですので、まさにこの地で37度というのでしょうか、少し微熱があるのかというような、そういう中で、しかし昨日は教会ごそお掃除に来てくださった方たちともお話ししておりましたけれども、もうお昼日が昇ってからは街を歩いている人も非常に少ない、車も非常に少ない、もう出歩くような季節ではないということかもしれません。今日もそのような暑さ、昨日よりは幾分過ごしやすいようですけれども、しかし暑い中主の日を迎えました。この暑さの中でやはりここに来ることを願いながら集うことができない方、特にご高齢の方々たちがたくさんいらっしゃることを私たち覚えるわけです。何人かの方からはこの暑さですからとお断り、施設的の連絡もいただいております。そのような中で私とも、共に礼拝を守るための方策というものを教会でも何か考えられないか、そういうことも思いながらこの日曜日を迎えている、ということでありましょうか。その空いた席を埋めてくださるようにして、今日は幾人も新しい方や、若い方、おそらく学校からの紹介という方たちが、幾人も来てくださっているようです。そのような方たちのことを、意識しながらということではありませんけれども、今日は、修法にもあります、また表の看板にもあります、説教台がちょっとおかしいんじゃないかこの暑さで牧師もちょっとおかしくなったかと思われながら礼拝堂入ってこられた方もあるかもしれません。そのことを最初にお話ししなくてはいけないかと思います。あえてその説教題繰り返しませんけれども、私が、実はある一冊の本を通して今日の、説教題を、思い立ったわけです。こういうタイトルの本です。ある社会学者の方、私も30年来その方の本いろいろ読ませていただいているものですけれども、その社会学者の方が7年ほど前、もうしばらく前になりますけれども、若い人たちに向けて、高校生や大学生でしょうか、若い人たち向けに書いた一冊の本、こういうタイトルの本です。君がモテれば社会は変わる。君がモテれば社会は変わる。モテるというのは物をモテるではなくって異性からモテるということですね。君がモテるようになれば社会は変わるんだ。これ決してふざけた本ではないのです。タイトルこそは、署名こそは少しふざけておりますけれども、中身はとても大真面目な内容の本です。この社会学者、今の世の中、特にこの私たちの住む日本の社会の現状に対して非常に憂うものがある、このままではいけないという思いがとても強い方です。若い頃にはですから政府や自治体の政策に関わるそういう仕事もしきりにされていたようですけれども、どうもそういうことに対しては見切りをつけて、そして最近は一人一人に語りかける、政府や自治体が変わるということを期待してもダメなのだ、一人一人が変わらなければこの社会は変わらないのだ、そのような視点からの書物などあるいは発言などをされている方です。しかもこの方、キリスト教にも関心が強くおありのようで、実は教会関係、キリスト教関係のイベントなどでも対談をされたりしていることがある方です。クリスチャンではありませんけれども、非常にキリスト教についてもよく学ばれているようで、書かれているものを読むと時々そのようなキリスト教的な考えであろうかということを思わせるところが少なくない、そういう書物を書く方です。君がモテれば社会は変わる。君が人にモテるような生き方をするならば社会は必ず変わるだろう、 それはただ異性から好かれていい気持ちになるというような、そういうレベルのモテるではないと言います。そうではなくて、君がモテるためになすべきことがある。モテないモテないとブーブー言ってるのではなくて、モテるためにはやるべきことがあるだろう。そのやるべきことを相手のために、相手の気持ちをおもんばかってどうしたらよいのかと一生懸命考えて行動する。そのことを君が始めるならば社会は変わるはずだ。そのようなメッセージが込められた本であります。その、君がモテれば社会は変わる、これをもとにして本当はこのような説教題をつけようと思っていました。教会がモテれば社会は変わる、あるいはクリスチャンがモテれば社会は変わる。この人のようになりたい、この人素晴らしい、そのように言ってもらえる教会になるならば、クリスチャンになるならば、きっと社会は変わる。そのようにまず私は皆さんに申し上げたいのであります。今日の使徒書の日課、ローマの信徒への手紙12章、この12章の箇所は毎週の週報の表紙に掲げております年度の標語聖句、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい、この聖句が含まれている箇所でありました。使徒パウロが記したこの手紙、使徒はここで実に具体的なキリスト者としての実践の在り方ということを示そうとしております。私たちが日々の生活の中でどのような関係をお互いの間で築いていくべきなのか、信仰者同士で、あるいはそうでない者との間でどのような関わりを持っていくべきなのか、そのことを抽象的な事柄としてではなく、あるいは観念的な心の問題としてでもなく、具体的な実践的なものとして使徒はここで教えようとしています。あえてそのことを要約するならば、使徒はこう言いたいのでしょう。すべて他者に対して敬意を持って接するべきだ。相手を尊敬すべき相手と認めて相手と接するべきだ。そのような態度こそが使徒がここで教えようとしていることであります。実際にはそのことがいかに難しいことであるか、そのような態度を貫くことがいかに難しいことであるか、実践しがたいことであるか、使徒はそのことをよく知っておりました。それでもこのようなことを使徒は繰り返し語り教えます。それはこのような実践からこそ、一人一人のキリスト者としての一人一人の他者との関わり方、そこからこそ社会が変わる。キリスト者の小さな人間関係の実践からこそこの世界が変わる、この世界が救われるのだと使徒が信じていたからだ。この季節、私たち平和を祈る季節として、この国の社会の人々と共に歩み過ごしてまいりました。その季節もこの国の多くの営みの中では8月15日をもって一区切りがつけられております。けれども私たちの歩みの中では8月15日で区切りがついたわけではありません。平和への祈りはそこで終わりになるわけではありません。むしろそこから始まります。使徒はこの手紙の中で、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい、そう勧めております。私たちの日々の実践としてそうすべきだからであります。まずあなた方自身は、他の人がどうであれそうしなさい、すべての人と平和に暮らすことを目標として歩み始めなさい、実践を始めなさい、使徒はそのように教えます。もちろんそのように言われなくても、多くの皆さんは日々の生活の中で関わっていく多くの人たちとの間で平穏な関係を保たれていらっしゃることでありましょう。この中で常に誰かと争っているとか、 あるいはいつも誰かから悪意を向けられていると、それに応じなければならないような現実の中に置かれていると、そのように感じられている方はむしろ少ないと思います。そのような重荷を負っている方はむしろ日曜日教会に行こうという思いさえ阻まれてしまう、そういう現実があるからです。その意味では私たちここに日曜日集うことができているということ、そこにはすでに私たちの平穏な生活が守られているという前提がある程度あるかもしれません。あるいはもう少し実際のこととして考えるならば、たとえ人と衝突するようなことがあっても、そのようなことが起こりそうであっても、うまくそこから逃れる道を使徒の教えから学んでいると言ってもよいかもしれません。使徒はこの中で自分で復讐せず神の怒りに任せなさい、そう勧めております。自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。ローマの信徒の手紙をご一緒に通じて学んでいく会をしておりましたとき、ここを学びましたらば、この言葉を心にいつも留めているという方がいらっしゃいました。自分で復讐せず神の怒りに任せなさい、そのように使徒も勧めているのだと思い起こして、誰かと衝突したりして関係の悪化が起こったという時にも、それ以上関係の悪化がエスカレートしないようにと自分は自制して、ああ神様がどうにかしてくださる、神様は悪い方に怒りを向けてくださるのだから、私の怒りは自制しようと踏みとどまっているという方もきっとあると思います。そのようにして心を穏やかにして平和に暮らす、そのように心がけていらっしゃる方も多いと思いますので、そういう意味ではあえてそれ以上のことを語るべきではないのかもしれませんけれども、使徒がここで教えているのは、そのような形でうまく自分の心をコントロールして自分一人心穏やかに平和に暮らしていこうということではないでありましょう。使徒はむしろこの実践は難しいものだとはっきりこの中で言うのです。まさに私たちの今年度の標語の聖句の中で、使徒はこの実践が苦難を耐え忍ぶことであると、あるいはたゆまず祈ることなしにはなし得ないことなのだと言っているではないですか。なんとなれば、それは私たちの本音がこのような平和を求めるものとはなっていないからです。本音を言うならば、私たちは悪意を持って向かってくるものに、敵意を自分に向けてくるものに対して、燃える炭火をやつの頭の上に積んでやりたい、そういう思いを持っている。そのような思いを持っている相手に対して、使徒はしかし飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませる、そういう実践をすべきだ、そういうのであります。燃える炭火をあの人の頭に積む、そのことは許されず、あなたは飢えていたらその敵に食べさせなさい、その敵が乾いていたら飲ませなさい、それがあなたが彼の頭に燃える炭火を積む代わりにするべきことだ、それが私たちの平和への実践だ、それは私たちの心の動きとは相矛盾することのあることであります。であるからこそ祈りなしにはできないことでもあります。そのことによってかえって私たちが苦しみを被るかもしれない、そのことを耐え忍ばなければいけないような実践である。しかしそのようにしてこそ、そのように苦難を耐え忍んで絶えまず祈りつつ実践してこそ、愛は偽りでなくなる、そう使徒はここで言いたいんです。このような使徒の教えはもちろん主イエス様の教えに根ざしているものでありましょう。今日の福音書の日課はルカ福音書の10章、長いところを朗読していただきました。その朗読された箇所の前半で主イエス様は、 立法の専門家との対話の中で、愛すべき隣人とは誰なのか、そういう問いにお答えになられています。いわゆるよく知られた良きサマリア人と呼ばれる例えの箇所です。この立法の専門家、隣人とは誰ですか、私の隣人とは誰ですか、そのように彼が問うたその裏側には、敵であれば愛さなくてよい、愛さなくてよい敵は誰か、そのような考えが背後にある、そのように考えることができるでしょう。隣人を愛しなさいと命じられているならば、隣人ではないものが誰かをはっきりさせれば、愛は限定的になるわけです。そのような問いは私たちにも無関係とは言えません。私たちはもちろんあからさまに敵を作ったりはしないかもしれません。けれども、無数の関わらないようにしている相手を作ってきたのではないでしょうか。できるだけ関わらない相手を多くして、関わりを持つ人を少なくして、自分の責任で関われる相手を限定することによって、その中で平和を保とうとしてきたということがなかったでしょうか。もちろん私たちは自分の能力を超えて全ての関わりを持った人と関係を続けていくわけにはいきません。そのようなことは政治家でもなければ私たちには無理でありましょう。私たちが関われる、日常生活を送りながら実際に関われる相手の数は限られています。しかしその時、私たちはその限られた人との関わりをどうするのか、どのように限るのか、その数を限るためにどんな取捨選択をしてきたのか、そのことが問われる。本当はどのような取捨選択をすべきなのか、このことが問われる。主耶稣様がここでお語りになられた良いサマリア人の例え、それはそのことへの問いかけなのではないでしょう。そして主イエス様はこの例えを通して一つの選択をお示しになられました。敵の隣人となる、その選択をあえてするということです。その主イエス様の教えを使徒パウロも真正面から受け止めたのでしょう。それでこそあの勧めをローマの教会の人たちに向かって語っているのでありましょう。もちろんそうは言っても、敵を愛する、あえて敵の隣人となる、そのことを大きな目標としていると言っても、使徒にしても主イエス様にしても、それを最初から私たちができるべきだ、その難しい実践を初めからやってみるべきだと、そう言ってるわけではないと思います。使徒はまずこの朗読された箇所の中でこう進めておりました。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。これがまず具体的に使徒が進めたことです。聖なる者たちというふうに使徒が言うのは、広くはキリスト信者皆のことです。狭くは宣教の働きを担っている、宣教の働きに仕えている人たちのことだとも言われます。いずれにしても教会の働き人、教会で奉仕をしている者たちのことを指して言っているのでしょう。そしてここでその聖なる者たちの貧しさ、そのように言われているこの貧しさという言葉も、経済的な貧しさを指す言葉ではないのです。むしろ別の箇所では務めとか任務と訳されること、つまりそのことがまだ成し得てないことなので、なさなければいけないこと、必要なこと、欠けていること、聖なる者たちの貧しさとは使徒たちの 教会の信徒たちのそれぞれにまだなすべき務めということであります。そういう意味では平たく言うならば、私たちの文脈に置き換えて言うならば、教会の交わりの中で互いの担っている働きを覚え、分かち合い、支え合いなさいということを使徒はまずここで言っているということでありましょう。実際教会の中には、私ども牧師や伝道師という立場でなくても多くの労苦を担ってくださっている、奉仕してくださっている方たちがあります。それによって教会の営みは成り立っております。そのような方たちのことを多くの皆さんが心に留めてくださっていることでありましょう。そして時に応じてその方々に感謝を伝えてくださっていることでありましょう。けれども、あえて今日は意地悪な言い方をしますけれども、実のところ自分はその責任を負わなくて損でよかったと内心で思っていらっしゃる方はないでしょうか。2月の教会総会の選挙で自分は役員に選ばれなくてよかったと、そう思っていらっしゃる方はないでしょうか。もちろん私たちにはできることとできないことがあるかもしれません。しかしそのような中で私たち、私にはできないから、そう言い訳をしながら奉仕してくださる方に対してはどこか無理な要求を突きつけていたりする、そういうことが私たちの中でなかったでしょうか。そのようなことがあるとするならば、今度は逆に多くの働きを担ってくださっている方の中に別の意味での葛藤が生まれる、そのような温床にもなるのです。そこには働きを担ってくださっている方とそうでない方との間の分裂、隔ての壁、平和とは言えない現実が生まれてきてしまう。使徒はそのようなことが教会の中でも起こることを知っておりました。そのようなことが教会の中で当たり前にはびこっていてしまってはいけない。なんとなれば、それではそのような教会では社会を変えていく器にはならない。世界を変えていく器にはならない。使徒はそのように考えるからです。だからこそ繰り返しここで示すのは、まず私たちがどのような互いの関係を築いていくことができるのか、親しい中で、教会の中で、同じ信仰に立つ者同士の中で、そのことがいかにできるのか、このことがまず問われている。このことを問わなければいけない。使徒はそのことを繰り返し示しているのでありましょう。福音書の日課に戻りましょう。良いサマリア人の例えをお教えになられた主イエス様が、その後ある人の家に行った物語が後に続いておりました。後に続いている物語は、マルタとマリア、そのような呼び名で知られている出来事であります。有名な箇所です。この出来事、おそらくマルタという女性自身が後の教会で自分は実はこういう経験をしたと証しして語ったことが元になっているのではないかと思います。その時、彼女は、マルタは妹のマリアと共に主イエス様一行、おそらく弟子たちが何人も、もしかすると何十人も一緒にいて、その客人を主イエス様と共に迎え入れ、もてなすということをしていたのです。しかしその時、マルタは妹のマリアにも自分と同じような働きを手伝わせたかった。もてなしのために忙しく立ち働く、そのことをマルタは妹のマリアにもさせたかったのです。いいえ、それはマルタ自身の中に葛藤があったからかもしれません。本当はマルタもマリアのようにイエス様の足元に座って その話を聞きたかったのかもしれない。であるからこそマルタはマリアに手伝ってよとそう呼びかけるのではなく、主イエス様に訴えたのです。どうか妹に手伝うように言ってくださいと。しかしその時主イエス様は告げられました。マルタマルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。そうマルタは多くのことを成したかったのです。マルタもおそらく直前の男に記されている主イエス様の教えを知っていたでしょう。永遠の命を得るために何をすべきか。そう、主なる神を愛し隣人を自分のように愛するのです。神を愛し隣人を愛しなさい、そう教えられていたマルタは、自分の家に主イエス様を迎え入れた時、その主イエス様を愛し、そしてまた客人をも愛そうとしました。客人を愛しもてなすために立ち働きました。しかしマリアのことも気になりました。マリアのように自分も話を聞きたいと思いました。けれども主イエス様は言われたのです。あなたがなすべきことは一つだけだ、それで十分だ。これはマルタの証であります。ここで私は一つの想像をしてみました。この出来事をマリアの証だったらどういうふうに語られたのだろうか。マリアにはその時マルタが持ったような葛藤はなかったのでしょうか。マリアは主イエス様を迎えてその足元に座ってその話に耳を傾けていました。もうそのことに夢中でお姉さんのマルタの手伝いをしようなどとは全く思わなかったのでしょうか。私はそうも思わないのです。マリアにはマリアにもしかすると葛藤があったかもしれない。お姉さんにばかり働かせてしまってもてなしをさせてしまって後で怒られないかしら、私も手伝いたいわ、でもイエス様の話も聞きたい。マリアがこの出来事を証しとして語ったならば、そのような葛藤を訴えた話として伝えたかもしれません。私ばかり話を聞かせてもらって申し訳ないです、姉にも少し休んで近くで話を聞くように言ってやってください。そのようにイエス様にもしもマリアが言ったならば、しかしイエス様はやはりマリアにも同じようにマルタに対するのと同じように言ったかもしれません。あなたがなすべきことは一つだけ、それで十分だ。あれもこれもしようとしなくてよい。そう、マルタは今良いものを選んであの働きに仕えているのだから、それを取り上げてはいけない。主イエス様はこのようにしてマルタとマリアの間に、いいえ私たちの間に平和を実現してくださるのであります。お互いの隔ての壁を取り除けて、皆が主の前にそれぞれの場所を与えられていくようにしてくださるのであります。主イエス様が実現してくださる平和、それは皆が同じようになることではありません。皆が同じことをするようになることでもありません。それぞれが自分のなすべきことに徹するのです。私の隣人を愛すること、私に与えられた隣人に徹すること、 そのことを他のものの実践と比較する必要はないのです。ですから主イエス様は立法の専門家にお告げになられたように私たちにもおっしゃるでしょう。あなたも言って同じように隣人になりなさい。どのように隣人になるのか、誰の隣人になるのか、それはあなただけが知って、あなただけに示され、一人一人に示される。そこで隣人になることに徹しなさい。多くのことをしなくてよい。あなたがすべきことは一つだ。それで十分だ。お祈りいたしましょう。天の父よ、御前へと集められてまいりました私とも、主の御心を悟らせていただくことの遅い者どもでございますが、なお私どもの心を新たにしてくださり、御心を注いでくださいます。主の御心を私ども我が心となすことをなお願います。主が私どものためにしてくださいましたことを心に覚え、私どももまた主から送り出された先で与えられた隣人と良き平和を、主にある平和を作り出すものとならせてくださいますように。私どもが新しくされ、ここから社会が変わり、世界が変わることを主が願ってくださっていることを信じ、ここから出ていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。